新明記6章4節から9節、旧約聖書の291ページです。拝読いたします。聞け、イスラエルよ。我らの神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。さらにこれを印として、自分の手に結び、覚えとして、額につけ、あなたの家の戸口の柱にも、門にも書き記しなさい。ローマの信徒への手紙8章。12節から17節。拝読いたします。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという、肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるなら、あなた方は死にます。しかし、霊によって体の仕業を断つならば、あなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆、神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちは、アッパ父よと呼ぶのです。この霊こそは、私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光を受けるからです。ここまでです。説教、神の子とする聖霊と題しまして、説教主導牧師より御言葉をいただきます。
今日は花の日礼拝ということで、守っております。いつも講壇には花を入れてくださっている方がおられます。本当にそれぞれの方がですね、それぞれ必要だと思うことを奉仕をなさって、この礼拝を整えてくださっている。そのことに私はすごく心を動かされるものなのであります。別にこれをしなければいけない義務もないにもかかわらず、これをすることを喜びとする方がいる。また他もありますね。いろんなところをそれぞれきれいにしてくださる。外の庭を今日見ますと、土で今まで崩れかかっていたような場所がですね、きれいにレンガで土留めされて、で芝生が植えられている。これも教会に来た時にですね、本当に来てよかったなと思えると思うんですね。これがもう草ぼうぼうの教会の周りであったりすれば、人はそう近寄りたいと思わないでしょう。しかし、そこにお花がいっぱいあって、そして、人を招いているような、そんな雰囲気であれば、通りを通る人は、まあ入らないにしても、あ、ここは、やっぱり神様の家なのかなっていうふうに思ってくださるかもしれません。いや、私は思ってくれると思うんです。一つ一つのことが、私たちが言葉で語らなくても、神を証ししてくれる。そしてそれを一人一人が、喜んでしている。まあ、本当に私はもうここに神の国が現れていると言ってもいいんじゃないかっていうぐらい思うんですね。今日は少し別の観点からもお話したいと思うんですが、今週の、まあ、6月7日の新聞に探査機はやぶさ2というものが小惑星リュウグウから 資料を持ち帰ってきて、それをずっと分析した結果の報道がなされていました。その資料の中には水やアミノ酸が含まれていたというものであります。この発見は生命の起源を知りたいと思う探求心を喜ばせました。私も単純に、あ、そうなんだと。あんな宇宙空間を飛んでる天体に生命を、の元にありますアミノ酸がある。これは生物ではありませんけれども、タンパク質を作り上げる、私たちの体の中にあるタンパク質を作り上げる成分の元であります。ですから、まあ、基本的な材料であるわけであります。まあ、そのために、まあ、極端な例としては、命は宇宙から来たとする説が少しだけ脚光を浴びたかと思います。しかしながら、小惑星にアミノ酸がどのようにしてできたのか、そしてそれが保持されているのかというのは、未だに謎です。また、アミノ酸が人間の体を構成する要素であるとしても、それらからどのようにして生命が生まれたのかは、依然として謎のままです。さらに言えば、その発見が私たちの人生にどう関係してくるかは、皆目わかりません。肉のことは少し分かったのかもしれない。でもそれは私の考えでは、解明し尽くしたとは言えない。それが分かったからといって、私たちがなぜここにいるかということは決して分からないというふうに思うのであります。私は本日の御言葉を通して、私たちが何者であり、人生とは何かということを考えることの方が、私たち一人一人にとってはとても有益なことではないかと思うのであります。本日与えられたローマの信徒への手紙8章12節では、それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありませんと書かれています。私たちの人生に一つの義務があるとパウロは伝えています。その義務は、この文章の前後を読んでみましてもですね、実は書かれていないと思うのですね。そこで、まあ、聖書全体を見るということになるわけですけれども、今日与えられた旧約聖書の申命記の方を読んでみますと、申命記6章4節5節には、主なる神がイスラエルの民に告げた言葉が書かれているのを見つけるわけであります。イスラエルとはユダヤ人を表す言葉であるとともに、神の民を表す言葉ですから、私たちに与えられた言葉であると言えます。先ほど私たちは、ですから、聞け、あなたたち、聞け、キリスト者たちよ、そういう言葉を聞いたのであります。そして主は、あなたの神、主を愛しなさいという戒めを与えられました。私はこれが一つの義務、パウロが言っている義務ではないかと思うのであります。イエス様はもう一つの、まあ、セットになるような言葉として、あなたの隣人を愛しなさいという言葉をこれに加えております。聖霊は今日私たちにこの言葉を思い起こさせてくださいました。神が私たちに与えたこの義務は、霊に対する義務でありまして、決して肉に対する義務ではありません。肉に対すると言いますかね。肉に従うという義務ではありません。まあ、肉という言葉は、私たちのこの欲望ですとか、傲慢とか、まあ、自分勝手を表す、まあ、どういうんでしょうね。キリスト教の専門用語と言ってもいいと思うんです。 もうそう書けよって皆さん思うかもしれませんが、これはもう2000年間こうやって皆さん聞いてきたわけですから、私たちも私たちなりに、この言葉をですね、理解していけばいいのでありまして、この言葉をこの現代に合わせるように書き換えるということはしないのであります。あと2000年後の人たちも同じようにこの言葉を聞きながら、この言葉の意味するところを、この伝え、伝統としてこの理解していくわけであります。肉に従って生きる人は、神に従うことをしません。自分中心ですから。神を愛するのではなく、自分を愛します。そういった意味で、私たちは肉に対する義務を一切持っていません。肉に奉仕をする必要はありません。肉に囚われることがあったとしても、決して肉に対する義務を負ってはいないのであります。その後に書かれている言葉、肉に従って生きるならばあなた方は死にますというパウロの言葉は非常に鮮烈であります。死ぬということを、心臓が止まる、脳が働きを停止するという意味にとるならば、この言葉は少し滑稽に思えるかもしれませんが、そうではなくて、私たちが死んだ状態になるということを表しています。それはどういう状態かと言いますと、他者との交流がなくなる状態であります。最近では社会に閉塞感が広がり、煽り運転のような迷惑行為をする人が増えているようですし、引きこもりの人も多くいるようです。ある自治体の調査によりますと、24世帯に1世帯の割合で引きこもりの人がいるという結果が出ております。神を知らず、神に背いて生きるならば、自分に従って生きる他はありません。それは肉に従って生きるという言い方に変えてもいいと思うんですが、そのような生き方しか見えないでしょう。ですから、問題が起きた時に、鬱憤を晴らす迷惑行為をしたり、人と出会うといろいろと傷ついてしまうから、人と出会いたくないと言って引きこもってしまう。そういう生き方をしてしまうのではないかと思うのです。私たち自身にも、かつてそういう時があったかもしれません。一人一人が思い返せば、私たち一人一人にもそういう時がなかったとは言えないのではないかと思うのです。しかし今や、主なる神を知り、主なる神に従うことを選び取った人たちは、自分だけという考えを捨てる、それが捨てられるということが分かったのであります。そのような生き方があるということを知ったのであります。神を知るならば、神を父と呼ぶほどに親しく愛するならば、その人たちは素直になり元気になるのであります。もちろんそんなに簡単なことではありません。一人一人失敗もすれば、人を傷つけたり、もちろん言葉によってでありますけれども、人を傷つけたり、人から傷ついたりすることがあるのですけれども、それでもそこから立ち直る力を与えていただけるわけであります。私は迷惑行為をする人たちとか、引きこもっている人たちに、この神様のことを知らせて元気になりたい、なってもらいたいと思ってならないのであります。ここに来てくださいと、もしそういう人がいたら、そういう人が自分はそうなんだというふうに言ってくれるならば、そう伝えたい。だけど、 世の中では皆さんそういう心を持っていても、表面には出さないので、なかなかわかりません。心の中では悲しみを抱えていたり、憤りを持っていても、表面上は社会的なつながりを持っているという生き方をしている方が、まあ、ほとんどではないかと思うんですけれども、その中にある、心の中にある悲しみ、苦しみ、それを自分だけで処理しようとしている そのことをですね、いや、それをそういう形だけではないよと、決してその神様を信じなくてもいいかもしれない。もうもちろん信じてもらいたいけれども、だけどその生き方だけじゃないよということを知らせてあげたいと心から思うのであります。14節の言葉、神の霊によって導かれる人は皆神の子です。この言葉はなんと慰めと希望に満ちていることでしょうか。宗教改革者ルターは、14節から17節について、こう言っています。これは素晴らしい、慰めに満ちたテキストだ。黄金の文字で書くのがふさわしい。もうここに金文字でここをこう書くほどの素晴らしい言葉だと言うんですね。私たちが神の子である。そう断言してくださっています。神の子と言っても実子ではありません。まあ、いわば養子です。被造物である私たちが神になることはありえませんけれども、養子として相続人としていただいたのであります。神の財産とは何かといえば、神の国であります。私たちは神の国の住人としていただいたのであります。それは死後のことではありません。すでに神の国は私たちのところに現れています。皆さんこれが神の国かと思われるような例をちょっと出すんですけれども、私はこれが神の国だと言いたい。そういうものをお話しいたします。私たちは先日の牧師就任式を自分のことのように喜びました。それは、喜ぶ者と共に喜ぶという御言葉が実現した出来事でした。私たちはその喜びを共有しました。また先週のミニコンサートを多くの人が楽しみましたし、もちろん私も楽しい時を過ごしました。そこにも喜びがありました。一方で私たちは、今ウクライナで行われている戦争に心を痛めています。毎週のスカイプ礼拝の案内メールには、このことのために祈る言葉が添えられています。身近なところにささやかな喜びがあり、共に祈る課題があります。私たちは気づいていなくても、ここにはすでに神の国が現れています。17節には、神の相続人、キリストと共同の相続人は、キリストと共に苦しむという言葉が書かれています。洗礼を受けて神の国を受け継いで、得られるものが苦しみであるならば、そんなものはいらないと思うかもしれません。このことについて思い巡らせてみたいと思うのです。キリストと共に苦しむ。これは今に始まったことではありません。旧約の預言者エレミアや苦難の人ヨブを思い出してください。彼らは神の前に立って厳しい神からの言葉を聞きました。しかしその言葉が救いであったわけであります。私たちは今や一人でその前に、神の前に立つのではありません。キリストが私たちと共に立っていてくださいます。神の厳しい裁きしか感じない時でも、 神の言葉を雷鳴の中や静けさの中に聞き、神を暗闇の中で人生の方角を示す光として見つめつつ、神を愛することであります。神を愛するとは難しいことではなく、自我やわがままを捨てて、神の言葉に従うことです。神はキリストを通して、私を愛しなさい。そして私を愛するように隣人を愛しなさいと戒められました。これこそ苦しみを私たち自らが進んで引き受けることであります。神の子であるというのは、キリストと共にそのような苦しみ、愛するがゆえの苦しみを自ら引き受けることであります。キリストが苦しまれたのは何のためであったでしょうか。それは私たちを罪の虜から解放するためでありました。キリストは自らの命によってそれを成し遂げてくださいました。しかし、この世の悪がキリストを排除したように、この世は自分たちとは違う異質なものとして、神の子を排除しようとします。神の子を人間関係のしがらみの中に閉じ込めようとしますし、社会の因習に縛り付けようとします。神の子が神と共に歩もうとするとき、この世の悪は神の子に苦しみを与えるのであります。この世は神を知りません。神を冒涜していることに気づいていません。自分たちの作った慣習がすべてで、それが正しいと思っています。それ以外に正しさなどないと信じています。その人たちに私たちは力で対抗するのではなく、言葉と行いによって神を示すのであります。その時にはイエス様が受けられたように苦しみを受けることになるのでありますけれども、それは栄光の苦しみであります。そしてまた私たち神の子とされた者も、この世の悪から切り離されてはいませんから、世の悪に影響を受けて行動することがあります。少なくとも私は、それを告白する人間であります。私はつまらない、不完全な、取るに足りない人間であります。そのようなものが、神の子であるということ、そこに実は苦しみがあると思うのです。私はそんなに立派な人間ではない。神様、私は神の子にしていただくには資格がありません。そう私は言いたい。そしてできることならば楽になりたい。ちょっと言い方が変かもしれませんけれども。そう思うこともあるわけであります。恥ずかしい限りであります。私たちを外部から縛り付けるものよりも、内部から出てくるこのような罪の方が私たちをより大きく締め付ける、苦しめるのであります。自分で自分が情けなくなります。しかし、あの伝道に熱心であったパウロでさえ、私はなんと惨めな人間なのでしょうと告白しております。私たちはかように弱い人間なのであります。 そしてそのことを認めたくない存在であります。だからこそキリストは十字架にお付きになりました。世の悪から来る苦しみと、そして私たちが肉を持つ存在であることから来る苦しみを、キリストはすべてご存知であります。私たちが、この外と内からの苦しみから逃げるのではなく、キリストの取りなしに信頼して忍耐するならば、神は私たちに栄光を表してくださいます。その栄光がどのようなものであるか、私たちにはわかりません。そしてまた、それを知る必要もないでしょう。主なる神が私たちを用いてくださる印だからであります。日常の中に神の国が現れる。皆さんは童話の青い鳥というものをご存知だと思います。チルチルとミチルは幸せを探しに、青い鳥を探しに、方々を探しました、行きましたけれども、見つけることができずに家に帰ってきました。そうしたら、そこに青い鳥がいたというお話です。神の国もこの童話と同じだと思うのです。神の名が語られ、神を礼拝し、喜ぶ者と共に喜び、悲しむ者と共に悲しむ人々がいるところは、神の国に間違いありません。この罪の世の中に神の国が突入してきているところ、それがこの場所。そしてそれは建物ではなく、ここに集う私たち一人一人であります。信仰者の群れ、それが神の国であります。そしてまたこの建物は、そこに神の国があることを示す印であります。そこにいる私たちは不完全かもしれません。いや、不完全でありますけれども、それを受け入れる、認めてくださる神がおられます。ここから世の荒波に出かけていくのであります。問題行動を起こす人や引きこもりの人や、そうなりそうな人々に、神の愛を伝えることができたならば、そしてその人たちが神の愛を受け入れてくれたならば、私はきっとその人たちはもう一度人生をやり直す意欲を持つのではないかと思えてなりません。それは簡単なことではないでしょうし、どうすればそれができるのかもわかりませんけれども、私は祈り求めていきたいと思うのであります。私たちは聖霊によって神の子としていただき、もはや肉に従う義務を負ってはいません。この世の悪は私たちを神の子から自然の人に戻そうと誘惑してくるので、私たちは人間関係や飲酒によって苦しみを受けるのですが、しかしその苦しみは神の子の証なのです。神は言われます。聞け、神の民よ。あなた方の神は唯一の神である。あなたは、あなたの神である主を愛しなさい。この呼びかけに私たちは耳を傾け、それに応答するものでありたいと思うのであります。このことが、私たちの栄光を受ける人生なのであります。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちがどう生きればよいかを、 指し示してくださり、ありがとうございます。共に生きようとするとき、それは、私たちの探求心をただ満たすだけの知恵や力ではなく、苦しみを通して共に生きる知恵と力を私たちに与えてくださると信じます。どうか私たちを神の子としてこれからも導いてください。私たちが弱り、自分はそんなものではないと思うときも、あなたが私たちに神の子としてくださっていることを思い出させてください。そして私たちが神を父よと呼ぶ、また一方では母よと呼ぶ、その本当に近い関係として私たちのそばにいてください。今あなたのことを知らない多くの人々のことを思っております。どうかその人々にあなたの御言葉が届きますように。そのためにどうぞ私たちを用いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。